次第41巻。おお、もう48巻のうち、
うん、
残すところあと8つですね。第41巻、諸君具足の願。諸君具足の願。たとえ我仏を縁に他方国土の諸菩薩種。出てきました、ついに他方国土です。
他方国
土、他方国土っていうことは、
ここじゃなくて、
ここじゃないっていうことは、
他の人たち、
他方国土っていうことは、他方国土、
他方国土、
よその国
他方国土っていうのは、他方国土、
他方ってここじゃない、
ここじゃない、どこですか、
他にも菩薩のいるだよね、
どこ、浄土、浄土、
他方国土ってどこですか、
浄土じゃなくて、
他方国土ってどこ、どこ、
よそ
他方国土、
外国
他方国土ってどこですか、
ちょっと外れ、
地球外ではないだろうし、うん、
そんなすごいとこがあるわけね、まだ
他方国土ってどこ、
うーん、
他方国土、他方国土ってどこ、
うん、
いやいやいや、あの世じゃないですよ、多方国土、
地獄、
違いますよ、多方国土、多方国土っていうのは、まず国土ね、国土、国土っていうのは、国土っていうのは、
間にかけないと、
国土っていうのは全知識がいて教えを説いているところ、ここは国土になるわけ
です。
他方国土っていうのは、
ここじゃない、
ここ以外ってことは、
ここ以外で
先生の説いている他のところ、
だから、いわゆる全知識が教えを説いていない皆さんの、例えばお友達のところとか、そうそうそうそう、皆さんの家族のところとか、知り合いのところは皆他方国土になります。外国じゃなくても他方国土なんですよ。つまり私が仏法を直接伝えている場所を国土とするならば、私が直接伝えてない場所は他方国土になります。つまり第41巻になってですね、今まで全知識から教えを聞いていた人が自ら立ち上がって、私も仏法を伝えていきたいって思うわけ。そうそうそうそう。 思うのじゃなくて、思うんです、思うんです、思うのじゃなくて、
他人事みたいだよ。
まるでなんか人事のように言われていますけど
私が思うそういうふうになるのかなって、うん、
なるんだ、なります。
それぞれの家族に伝えたり、
そうそうそうそう、
伝えたり
ご主人に伝えたりとか、まあご主人は国土になりますけど
ね、あそ
っか、娘さんも国土になりますけど、
うん、
ね、でも自分しか会っていない人はみんな他方国土ってな
ります。自分しか会ってない人、
そう、ね、それを自分が導くんですよ。いいですか、自分が浄土まで導くんですよ。
そう、でも
ちょっと先生のところまで連れて行ってじゃなくて私が導くんです。大丈夫かい、当然ね、不安が起きてきますよね。ああ、私はね、自分が、よし、じゃあ仏法を伝えていきたいという気持ちになったと。ね、でも途中でのたれ死んだらどうしよう。ねえ、一生懸命伝えていく中でね、自分が病気になったり、怪我をしたり、死んでしまったりね。
しょうがないね。
そうやってこう伝えられなかったらどうしよう。という人に対して、ね、我が名字を聞きて、仏を得るに至るまで諸根決るして愚足せずば少額を取らず、もしねあなたが分かりました、じゃあね他のところに行って仏法を伝えていくとね、そうなった時にね仏になる前にね諸根決るっていうのは肉体がどっかこう傷ついたり病気にかかったりこうね、うん、失ってしまって仏法を伝えられなくなってしまうということがないようにいたします。
すごいね、
伝えようとする人を守ってくれる、ね、
そうです、
あそれで伝えなさいって、
そうだからどうぞ安心して伝えに行ってください。
途中で怪我したらどうしようとか、
は
い、途中でうーっていうことがないようにしますから、という、
じゃあ一生懸命伝えたら死なないかもしれない。
そうそうそうそう、
痛い尽くせりなんだね。
そう、
すごい。
だからいや今禅師のもとで教えを聞いてるけど、はい、他のところに仏法を伝えてね、その禅師から教えを聞く時間が少なくなるとね、ああ私はその前に無常がやって死んでしまうんじゃないかと、そういう不安があると、ね、そうするとどうしてもこう全地から離れないでもう仏法さえ聞いてればいいやってことになってくるので、じゃあ安心してね人に伝えられるように、ね、あなたが仏になるまでは、ね、肉体が滅んでしまうことがないようにしますか、安心して仏法を伝えてくださいと、いってらっしゃいっていう、
すごいんだ
ね、これ
が諸根愚足ってことです。あなたの肉体を、ね、この御霊が守るから、だから仏法を伝えて安心して伝えに行ってらっしゃいと、
まあ何のことでもできない、
そうそうそう、でもねそれでもねやっぱりうーんとかっていう人がいるわけですよ。
そりゃそうだわ
ね、え
すごいね、
ね、いやでもそんな風に仏法を伝えていったらですよ、やっぱり気持ちがねもう全地から離れて仏法を伝えていったらね気持ちが萎えてね、で心が乱れてねなかなか仏法を伝えられないんじゃないかと、
うん、42巻に何書いてありますしたら、
ね、42巻には何が書いてあるかというとね、これは十条区物の癌、
うん、すごいね、
ね、十条区物の癌、たとえ我仏を縁に他方国土の諸菩薩種、これは皆さんのことですよ、うん、皆さんが、禅師式のもとから離れて仏法を伝えて、行こうと思った時にですね、我が名字を聞きて、皆ことごとく正常下脱三昧を体得し、この三昧に従して一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩 無量不可思議の諸仏世尊を供養して、しかも上位を失わざらん、もしからずは少額を取らちと、うん、ですね、次にね問題になってくることは、うん、ああそんなね、今はこの場所はね、禅師式のお力で清らかな状態を保っているけれども、うんね、この世界から離れてね、ね、地獄のような環境に入っていったら、汚れている環境に入ったら、私の心まで汚れてまた苦しむんじゃないだろうかと、ね、それに対し、いやいや仏法をねそこで伝えていったならば、阿弥陀仏のお力によって心を浄、穏やかな状態にさせてあげましょう。苦仏っていうのは、あなたが前日から教えを聞かなくても聴聞しているのと同じ環境にしてあげましょう。だから安心してね、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいって言ってるわけ。
知恵を授けてあげますよ。
どうぞ参院に行ってらっしゃいね、参院に行って
。黙ってても口からこう出てくるようにしてくれる。
いやいや、黙っててもじゃなくて話をしていくことによって、ね、話をしていくことによって
黙っててもね、
心が穏やかな状態に。
いや自分で何話そう、金話そう
って考えない。
あ、それは県 諸仏度でその知恵を得てますので。
あ、心配ないね。
心配ないです。あとは話をしていけば知恵をいただいて、心はどんな環境に行ってもね、浄土にいるような心の状態になれると。たとえそこが地獄の底であろうが、ねえ、三幕堂に汚れていようが、心は常に穏やかな状態になる。だけど、だけど生活の不安がとかってね、次々と不安が出てくるわけですよ。そうはおっしゃれども、ねえ、仏法を他の人に伝えていったら、ねえ、生活がちゃんとしていけるんですか。ね、そしたらこれ第43が、分かりました。そんなにね、あなたが他の人に仏法を伝えていくことが不安ならば、ね、これは聖尊聞け、たとえ我仏を縁に他方国土の諸母殺種、我が名字を聞きて命終わるの後、尊貴の家に昇天、もしからずば少額を取らち。尊貴の家っていうのはね、いやもうこの禅師式の話をね、今は聞いてるけど来世はどうなるんだろうと、ね、来世は尊貴ですからね、尊いお金持ちの身分の高い全豪力のお家に生まれさせてあげましょう。
この命終わるって肉体のこと。
そうです。はい。ここは肉体の命が終わったら、ね、仏法を伝えるためにあなたはね、いいところに生まれさせてあげるから。何の心配もいらないよと。ね、これでいい環境が揃ってるから。ね、でもあの禅師式様は地獄の底に生まれてるみたいですけどと。いや禅師式様はその地獄の底に生まれてるかもしれないけど、あれは望んで生まれてきてるんであって、ね、皆さんはちょっと自信がないから尊貴の家に生まれられるわけ。いきなり 次のね世界地獄じゃ嫌でしょ。仏法を伝えると一人で伝えていくぞってね。
何回か生まれ変わって、
そう、何回か生まれ変わって、じゃあちょっと自信がついたら、じゃあ次は地獄の底でもって思うかもしれないけど、いきなりね地獄の底だとちょっと嫌でしょ。
もう救われてもいい
と、もう救われたくないと。だから次の章は、まあ、尊貴に生まれさせてあげるから。
そうなんだ。
次はいいお家に生まれさせてあげるから。
すごいね。
だからもうね、もう金の心配もいらない、生活の心配もいらない、だから仏法を伝えてねってことです。
それだけ
だよ。そうそうそうそう。何の心配もいらない。来世はもういいところに生まれられるよと。お金持ちのお家に生まれられるから。 ね、しかも幸せなね、お家に生まれられるから、だから仏法伝えてねってことですいやだからもう仏法伝えていく上でね、ああでもね次生まれたらね、なんか貧乏のお家に生まれたらどうしよう、そんなところで仏法を伝えられるだろうかとかね、こういうふうに思う人がいるわけです。だから大丈夫、次は本当にねもう幸せなお家に生まれられるから、これが尊貴に生まれられると。そうそうそうそうそう、あなたがね心配してるんですよ、こう、はあどうしよう、仏法をね本当に伝えられるだろうか、禅師のいない環境で一人で仏法を伝えていけるだろうか、無理じゃないかと、ね、そしたらね無理じゃないよと、ね、もうあなたがね仏法を伝えられるようにね、ちゃんと全て用意してあげる、ね、諸言無足、あなたが仏法を伝えやすいように心はいつも穏やかな状態にしてあげる、そしてあなたが仏法を伝えられる環境を揃えてあげる、
痛い尽くせり
です。そうですよ、
気の毒でしょ、
そうそうそう、
例えを抑えて生まれてきた人いるかな、
いるんだろうね、とか自分が生まれてくればいいんです
今現在では見えないでしょ、
うん、次はちょっといいところに生まれましょうってことです、
うん、幸せなところに生まれられると、
貧乏生活はこれぐらいだ、
いやもう貧乏じゃないよ、望んで貧乏に生まれたら別ですけど、もう自分でもう好きなところに生まれられる、
好きなところ
、ガイさんはもうやっぱりね、今禅師のもとでねぬくぬくと教えを聞いてるけどね、これからは一人でね仏法を伝えていかなくちゃいけない、ね、自分でこう新たな環境を切り開いていかなくちゃいけない、そうするといろんな不安がある、私のようなものはできるだろうか、ね、生活の不安があったらどうしよう、ね、環境が揃ってなかったらどうしよう、大丈夫、諸根具足、ね、もう肉体が、ね、途中で、ね、食うね、口砕けてしまうってことはない、あなたの命はこの御霊が守る、
だから親鸞聖人にも長生きされた、
そうそうそう、安心してやってこい、あなたはもう常にどんな環境であっても穏やかな状態にしてあげる、そしていいお家に生まれさせてあげるこれで何が不足ですか、
何にもないわね最高でしょ、
ね、
そうやってみんなを救うためにお有賀様が菩薩を育ててくださるんだね、
そうそうそうそう、やっぱりいきなり地獄の底だとなかなかちょっとやる気がしないでしょじゃあ来世、来世じゃあちょっと地獄の底から、ね、苦しんでる人を助けてあげてくださいと、そうだよ、無理無理無理無理、
せっかく抜け出したのに、
そうそうそうそう、
でまた染まってしまう、
そうそうそうそう、だから次はちょっとね、ちょっといいところ生まれるからね、だからもう安心して幸せな状態で生まれてぬくぬくといい、ね、いい環境に暮らして、そしていよいよ仏法を伝えていこうっていうふうにしてあげるから、
幸せになったら苦しんでる人にあこの幸せを分けてあげたいなっていう気持ちになる、
そうそうそうそうそう、
今苦しいのにね一生苦しみたくないわと、そうそう
そう、だから来世はね幸せな世界に生まれられますよ、
よかった
ただし菩薩になったの話ですけど
そこは問
題そこは問題
もうそうだ、
菩薩になったらね、いい環境に生まれさせてあげますから、
菩薩になったらの話だから、
菩薩になったら何の心配もいらない、菩薩かね、それだけじゃ不安ですか、じゃあもう一つ、もう一つ第44が、
ああこれも他方僕の無償
ね、具足徳本のが、いや本当にこうやってね次の世代に 仏法を伝えてくださいって言ってくれてるんですね。ここまでしてね、やらない人なんていないよね。
いいところに生まれると思ったら頑張ってやろうかって、
ね、そうそうそうそう、いや、いいところに生まれられるからね、ちょっと頑張って伝えてやってもいいか、
うん、頑張らんとまたこんなような人生かなと思ったらかん
、ねね、なんかちょっと今見てる禅知識さんは地獄の底に生まれてね、結構大変そうだったなと。あんな風に禅知識になったらね、地獄の底に生まれるのかなと。私はちょっと生まれたくないなと、ね、そうなるじゃないですか。だからあなたはね、あなたはいいところに生まれられますよ。じゃああの禅師さんはどうしてあんな地獄の底に生まれてきたんですか、ね、あれは望んで生まれてきたんです。
力がついたから、
そうそうそう、だから自信がない時にはね、うん、もうちょっと力をつけてから、まずは環境のいいところに生まれて、徐々にこうエンジンかけて
力つけて
徳もいっぱいにして
ね、不足徳本。いや、やっぱりただ仏法を伝えるだけじゃな、自分にはそんな価値がないからな、うん、ね。そしたらね、第44が、たとえ我仏を得に他方国土の諸菩薩主我が名字を聞かば歓喜予約して菩薩の行を修し徳本を具足せん、もし叱らずば奨学を取らし。菩薩の行っていうのは六度満行です。だからね、あなたが次、ね、仏法を伝えたいと思ったら、ちゃんと六度満行をこの弥陀が実践させてあげるから、はい、で徳身につけさせてあげるから、仏の徳をね、安心してください。これでもうね、いいでしょ。あと何が必要っていいですか。
菩薩になったら自動的にちゃんと六度満行ができる。
そうです、六度満行をさせてくれるんです。
そして
今六度満行をやろうやろうやろう、
今やろうとしてもなかなかできないけど、菩薩になると自然にできる、で自然に徳が身についてくる、そうで仏になれるってことですね、はい、はい、で第45がですね、他方国土の諸菩薩衆ってことなんですけど、十女見仏の願、なんかもう一気に48願までって感じですね。これは皆さんの癌ですからね、十女見仏の癌、ね、たとえ我仏を縁に他方国土の諸菩薩主我が名字を聞きて皆ことごとく不動三昧を体得せん、この三昧に従して成仏に至るまで常に無量不可思議の一切諸仏を見立て祭らん、もしからずは奨学を取らし。ちなみにこれは来世の話ですので、来世、つまりここは根性兼諸仏と十女見仏っていうのはここでほら来世の話になってきてるので、来世も仏を見れるようにしますってことです。根性です、これ兼諸仏と、これ来世
43万から来
世、そうそうそうそう、ここから来世ですね、うん、ここから来世、だから根性だけでなく来世も菩薩にしてあげますよ、うん、ね、
だからこう進んだところからまた
進んで、そうそうそうそうそう、はい、だから根性も仏様が見れるけど来世も仏様が見れると、
うん、よかったね、頑張って、
はい、 だ今頑張れば次は OK ってことです。
全知識に会えるとは分から
ない。全知識に会えるなんて言ってないですか。全知識になるんですから。何をおっしゃいますか。皆さんが全知識じゃないですか。皆さんが全知識として仏法を伝えていく一人になるわけです。皆さんがこっち側に立つ立場なんです。ねえ、向井さん。
危ないもんだ。
危ないこっち側に立つ立場。今聞いてる立場で、うんうんうんじゃなくて、こっち側に話す立場になりますよ。そうそうそう。そのためにいろいろ用意してくれてるんですよ。環境も揃え。ね。どうしたんですか。大丈夫です。また来世聞けばいいんですよ。大丈夫。
トミさんだとあまり合うわ。
いやだって救われるまではね、仏様が担当してくだされますから。うん、ね。だから救われるまで一緒にこう進んでいったらいいわけですよ。で、ある程度こう育ってきたら、皆さんが今度ね自立していくわけ。
ああすごい、
皆さんの世界を作っていくわけです。
すごいところですね。
はい、うん
はあ、びっくりしちゃうね。
ね、うん、そんな時間は長いですから、肉体の魂だけじゃないですから、この永遠の命を舞台にしてね、うん、教えを説いてるわけですから、うん、根性ダメなら来世、来世ダメならその次、ダメならその次とありますか。大丈夫です。そしてその中で、次の人たちね、いわゆる聞いてる人たちが独立してね、うん、そして、教えを解きに行くわけです。いつか卒業するんですよ。
やっぱり。
そうさ。ああ起きればもう年。私も
綺麗な声だった
んですよ。教えの庭にも早くとせっていうね、そういう風に卒業する日があるわけ。卒業したらどうなるかと言ったら、皆さんがそれぞれの場所に行ってですね、
い
い違いますよ、仏法って誰なんですよ。何をおっしゃいます。
極楽の温泉に入って
あー終わった終わったゆっくらしょう、あー大変だったわ、
ゆっくり暮らしてる
やった、
あのそうじゃないんです、力抜けてるそうじゃないんです。
ダメなのか。
いや、ダメじゃないですよ。自然と仏法を伝えたくなるんです。
なるの。
そうそうそう。
力もね。
そうそう。そうそう。そう思わなくていいんです。
そう思わせたから。
苦しいねってみたら、放っておけない心。
そうそうそうそう。
なるんだわ。
疲れるでしょ。
はい。疲れる。いや、だからさっきあったじゃないですか。マンダラが降ってるんですから。
疲れること
が
ある。
そうそう。
疲れも取ってくれる。
何をおっしゃってますか。まんだらけがあるんですから。まんだらけが降ってるんですか。疲れません。肉体は疲れても心は疲れません。
そうか。あれのために
心が疲れないっていうのがいいよな。
はい。
心疲れると肉体もみんな疲れ
る。まんだらけが降ってますか。まんだらけ。まんだらけですよ。まんだらけが降ってますから。
でも菩薩になったらこんなことになるしてもらえるんだって
一服することはないのね。
え？いやだから一服しますよ。ほら全知識になるまではほらいいお家に生まれていい暮らしをして
一服
一服
いいね。
大人になるまで一服して、で大人になったら全知識になってよっしゃ六度万行と
でまた頑張るの。
そうそうそう。
しかしすごいね。
いい家に生まれて、お金持ちんとこ生まれて。
そうですよ、もうだからいや今今年は根性はちょっとお金がなかったなと、来世はちゃんとお金持ちに生まれたいなと思ったらお金持ちに生まれられますから、
そう思うよね、
心配しないでもいいところに、
そうですよ、人がお金持ちだからって羨ましく思う必要はありません、次そのお家に生まれてきますから、
うんうん、はい、そういう徳を備えて亡くなったならだよね、
そうそう、いやいやそんなことないですよ、徳を備えようが備えまいがですね生まれられます、
菩薩になら
ないとダメですよ、あ、菩薩にならないとダメですよ、うん、でも徳が備わろうがそのまま備わる前がですね生まれられます、はい、
こんな素晴らしいことを聞くの早すぎたんじゃない、
はい、どうしたんですか、何をおっしゃいますか、
ならないうちに
ならないうちに
いやだからなりたいと思うでしょ、
あまりにもすごくて、
ね、だって来世までこうやって保証してもらえると思ったら根性もうちょっと頑張ったら菩薩になるって来世す
ごい、なんか夢があるでしょ、夢が、あそうかこんな風になるんだな、
ね、楽しみ、
かけ離れすぎてるというか、うん、
このような延長でできるんだよ
はい、次は46番、随意文法の願、ですね、たといわれ仏を縁に国の中の菩薩ですね、その志願に従いて機関と欲するところの法、自念に聞くことを縁、もし叱らずば少額を取らず、これはどういうことかというとね、あ皆さん今度ね善知識としてこっち側の立場で教えを説くとなったらどうですか、
大変だと思う、
大変ですよね
先生の苦労が見てるから大変だと思う、
こっち側のところに立って立つとね、ところがここに書いてあるように随意文法っていうのは心に従って法が聞ける、誰がっていうと、あなた皆さんが教えを説いている人たちの人たちがですね、心に従って法が聞ける、そう、皆さんが今度こっち側に立ってね、うん、仏法を伝えたとしたら、うんね、ここに聞いている人たちがいるじゃないですか、うん、聞いている人たちが今度は心に従って法が聞ける、
その心の
穏やか、つまり自分が聞きたいと思う法を聞かせてくれる、うん、誰がと皆さんが説いてくれるわけ、
逆でしょ、
何を言ってるんですか、だから皆さんはね、もう自然に阿弥陀仏の力によって説法ができるから、皆さんの教えを聞いている人たちは自分の望んでいる教えを皆さんの口から聞かせていただくことができるってことです、
うん、今の先生の状態、
いやだから随意文法っていうのはですよ、ね、誰が心に従って法が聞ける、国の中の菩薩って書いてあるでしょ、国の中の菩薩って誰なんですかって言ったら皆さんが作る国なんです、ね、
来世で、
はい、だから皆さんが作る、そうそうそうそうそうそう、
してるか、
はい、
来世の話をしてたね、もうね、
はい、うん、それが 自然に聞くことができると。
聞くって誰に聞く
の？誰がって皆さんの説いているね、教えを聞くことができるわけです。皆さんが今度こちら側に立つ立場になって、うん、自由自在に法が解けますよ、
説法ができますよ
っていう。そう、説法ができる。ただ説法といってもそれは聞く人がですね望んでいる教えを説いてくれるってことです。あ、だから皆さん、私がこういう話をしたいから話をしてるんじゃなくてね、うん、私の立場から言うと皆さんが望んでいる教えを私はただこうスピーカーのように伝えてるだけなんです。
あ、聞いてる人の望む話を。
そうそうそうそう、
何を望んでいるかっていうことがそこに立つ。
いや、だから私は全然知らないんですよ。皆さんが何を望んでるかっていうことは私は知らないけど、阿弥陀仏がそれを見て、
してくれると
。そして私の口を借りてこうやって皆さんに伝えてくれるわけ。
あ、やっぱり阿弥陀仏がいるんだ。
そうそうそうそう。わかります？だから随意文法っていうのは心に従ってっていうのは皆さんはいわゆるこう聞かせていただく立場の方ですよね、うん、聞かせていただく立場の皆さんは皆さんが望んでいる教えをですね、ね、全知識は解いてくれるってことです。それは今度は皆さんが全知識の立場となってみんな そこの前にいる人たちに教えを説いてくれるってことです。
なんだかわからんね。
わからない、
ここのいる人が思ったことを説いてくれるっていうんでしょ、
はい、いや、その人に必要な、例えば向井さんに必要な教えを私は説けるってことです。道美さんが必要な教えを私は解けるってことです。それは頭でこういう教えを解こうと考えて解いてるんじゃなくて、阿弥陀さんが
もうキャッチしてた。
そうそうそう、皆さんの心をキャッチして、
して、
でこれがふさわしいってことでプラプラプラプラって喋ってくれる。
さあ、
それをあなた方にさせてあげますって意味なんですよ。
できる、先生のようなことができる。
そう、そういうことを言ってるわ
けです
。
すごいね。
はい。
すごいね。
そう。ならないと。ね。
そもそもよ。
いや。
すごいことなんだ。
いいですか。次、第47が、うん、ですね、他方国土の諸菩薩種、徳不退転ですね。他方国土の諸菩薩種、我が名字を聞いてすなわち不退転に至ることを得ずば少学を取らじ、ね、他方国土の諸菩薩種っていうのは皆さん方がってことですね。教えを他の人たちに伝えていってってことですね、不退転っていうことは浄土までってことですね。導くことができなかったならば私は少学を取らじと。
じゃあ私たちが来世そちらに立って浄土
まで。いや、これは別に来世だけじゃなく根性もね、うん、あの別に来世に限らずあの根性も、ね、私が直接伝えなくても皆さんから伝えていただいたらですね、浄土まで導けると。
ああ、すごいな。
はい、
うん、
はい、
諸仏にならなくていけないなってからの話でしょ。
いや菩薩ですよ、菩薩、そうそうそう、ね、だから菩薩になったら
なって安泰がない、ないね。
菩薩になった、いや菩薩になるのはですよ、人を導くためですから。
そうなのか。
ゆっくりやす
い。いや菩薩になった、浄土に行った、あっくらしょ。大変だったな。
そんな暇ないんでね。
なん
だ
ろう、何の暇ない。
ね、そういうために菩薩になったんじゃないんです。
そう、導くためね。
だって阿弥陀仏はだって全ての人を救うと言ってるんですよ、うんうん、ね、全ての人を救うための願いが弥陀の本願なんですよ、
う
ん、
そうだね、救っては休む、救っては休むじゃないもんね、
だから誰かこう素晴らしい善知が現れてこの人が頑張って救うってことじゃなくて、うん、皆さんで救っていこうって話なんですよ、
救われた人が次の人を救い、
そうそうそうそう、そうそうそうそうそう
ね。
ああ、私は救われたわ。これで浄土だわ。そっからしょと。ああ、先生は頑張ってるなではなくて。
なんていいとこだろうってのんびりして
たと思うんです。
ね、そうじゃなかったわけね。
向井さん、それ変地けばんって言って、ね、本物の浄土じゃないんだ
よ。ゆっくらしょーと。
ゆっくらしじゃダメなんだ
よ。そうじゃなくて、ね、皆さんが今度伝える立場になって、
まあ、みんなに激するのね。
はい。仏法を伝えていただきたいわけ。
苦しんでる人がいっぱいいるからね。
そうですよ。だから皆さんがね、仏法を自由自在に伝えて、そして皆さんが浄土まで導けるようにしてあげますと。ね。
ぼやぼやもしてられないんだ。
で最後は48願。
すごい。
ね。徳三宝人ですね。でもだんだん下がってるよな。徳三宝人というのはですね、まあ、一言で言うと五章の一大事を解決させてあげましょう、死の問題を解決してあげましょう。誰よって言ったら、皆さんもじゃないですよ。皆さんは当然解決した上で、皆さんは解決した上で、皆さんが伝えている人をですよ。
うん、
はい。
それだけのすごい全知識と同じだけの力を私にも授かるんだ。
そうそうそう。まあ、あくまでも他方仏土ですからね。他方国土。ここが国土です。ね、国土中全一人の全知識を中心とする世界を国土、他方国土っていうのはいわゆるこの外側を他方国土っていうわけです。
じゃあ全知識とは言わない。
だからその他方国土っていうのは全知識の当然教えを聞いている人たちが飛び出して作る世界なんです。
全知識、
はい、いや全知識ですよ。だから全知識ですけど、うん、今その弥陀の本願っていうのは一人の全知識がその国土を作っていくっていうことを前提に話を進めてるわけです、ね、そうすると一人の全知識が現れました、仏法を伝えていきます、聞いてる人たちが現れた、救われていきますと、こういう話なんですよ。じゃあその後はっていうことなんです。その後は救われた人が今度全知識として、飛び出していく、これが他方国土になるわけです。
で自分の国土を作ってい
く、そう、そこが自分の国土となるわけです。だからその人たち、いわゆる聞いてる人たちもですね、 諸仏の世界を見ることができですね、仏法つまり仏になるまではいわゆる病気になったりね、その死んでしまうということがないようにしてあげましょう、ね、で常に心穏やかにして、仏を供養することができる、つまり仏法を説くことができてですね、そして、もし肉体を滅んだならば次はいいお家に生まれさせてあげましょうと。で阿弥陀仏の力によって、六度満行を実践させてですね、そして来世もちゃんと仏を見れるようにしてあげましょう、ね、そして、自由自在に法を聞くことができるようにしてですね、そして、不退転まで導くことができですね、三宝人を得ることができると。どこがって言ったら皆さんがこの世界を飛び出して作っていく世界ってことです。だからいわゆる今の浄土は浄土で、私はねいわゆる今仏法を伝えてますと。そうするとその肉体を滅んでもね、いわゆる来世また生まれ変わってくるわけじゃないですか。釈迦往来八千遍ですから。だから私の国土っていうのはその失われないわけですよ。こうつながってるから。だから皆さんは国土の住民なわけです。私の作っている国土の住民 で私が責任を持って次の章も次の章も何かの縁で会えるわけですよね、国土だから。はい、
会えるんだ。
はい、だって国土の住民だから。だから仏を中心として作られている世界だから、こう生まれ変わっても生まれ変わっても何らかの縁で仏縁を結ぶことができるわけ。はい、つながってるから。
いや、わかるんですか？
いや、わからない。それは記憶がないから。
今日こうやって生まれてきてこうやって会ってるのも記憶ない、
ね。そうそうそうそうそう。だからいわゆる根性が初めてじゃないんですよ。皆さんとの出会いは。
何回も。
何回も。そうそうそう。だと思う。お久しぶりね。お久しぶり。リーネあなたに会うなんてあれから何百年経ったのかしら。
初めてじゃないの？
初めてじゃないんです。
何百年経った
んですよね。そうそうそうそう、お久しぶりなんですよ。あ、お久しぶりなんです。あ、やっと禅師式になったんですかとか。あ、そうなんですよ、やっぱりちょっと禅師式になるのにね30年ぐらいかかっちゃいました。いやー長いですね、待ちくたびれましたよ。私なんてもうおばあちゃんですよ。
そうだね、もう危ない
よ。あれ前会った時はこんなちっちゃかったのにねとかね。
そういうわけ。
そうそうそうそう。仏縁によって結ばれた人たちなんです。だからこうやって聞いていくことによってまた来世また来世また来世とつながっていくわけ。いやまあ仏縁によって結ばれてますから、仏法を伝えていくと何かしらやっぱりこう仏縁に結ぶこう引きつけられてご縁を結ぶわけ
です。不思議な力でね出会ってるのね、は
い、だから記憶を全部失ってもねまた来世ね、うん、仏法が説いてる場所にこう引き寄せられてご縁を結ぶことができるわけです、う
ん、
はい。
何かね無印があればいいね。ないね。
無印良品ですから。どっかで何かで聞いたことがあるなっていう。そう。
聞いたことあるかもな。
だからいわゆる前知識っていうのはね、またこう死んでも次前知識として現れてくるわけですよ。でまた前知識として現れて、その国土にいる人たちを導いていくわけです。だからこれはいわゆる根性だけの話じゃなく、来世もその次もその次もその次もその次もずっと続いていくわけです。
忙しいね。
はい。でそこにいる人たちに教えを説いて浄土まで導いていくわけです。で浄土まで導くと今度菩薩となってね、じゃ あもう禅師さんの教えをね、聞いている立場から私はこれからね独立してね。 自分の国土を作っていきたいと思いますと、さよならって言うからね、あどうぞ行ってらっしゃいと、ね、そういうことですよ。そうすると新しく国土を作っていくわけですから、その国土はもう誰もいないわけです。最初は、ね、仏縁に結ばれた人たちもいないわけです。
寂しいね。
寂しいですよ。だって初めはそんなもんじゃないですか。
そうだよね。
だからちゃんとそういう、環境を整えてあげるし、ね、肉体も失われないようにするから、
ね、
だから自分で世界を作っていってくださいと。本当の友達を作ってくださいと、ね、根性だけじゃねえ、根性だけで終わる友達では寂しいと、
うん
ね、来世も続く友達が欲しいと、
うん
ね、じゃあね、あなたの手でその世界を作ってください、
うん
ね、いつでも寂しくなったら戻ってきたらいいんだよと言った上で、そういう世界がありますから、作ってる世界がね、だから一章や二章の話ではないんです。何章も何章も生まれ変わりながらね、何章も何章も生まれ変わってその全知識から教えを聞いていくわけですよ。根性聞いた、救われなかった、あこれで終わりというその寂しい話じゃないんです。根性救われなかった、じゃあ来世にって話なんです。教えを聞いていきましょうと、どっかで出会いますから。
じゃあ初めて会ったわけじゃない
ですか。そうなんですよ。もう何回も何十回も会ってるんです。
やっと今かい。
そうそうそうそう。
心細いですけど。ああそういうもんなのね。
そうそうそうそうそう。根性初めてなんてことありません。
いや初めてだと思っちゃうよね。
はい、いやいやいや、こんなことはないです。
そうなの。
はい、そうですよ。
でも過去世も苦し
いって。1回か2回だったらね、もうほとんど続かないんです。これちゃんとね、第五領事教に書いてあるんですよ。ね、どこに書いてある。そうそうそうそうそう。これ70ページにね、粛清に、左から2行目にね、粛清に諸仏を見し者、核のごときの教えを行調せん。粛清にっていうのは過去世において、うん、諸仏っていうのはいわゆる数えきれないほどの仏様と、つまり善知師と出会って、
うん、
教えを聞いてきた人じゃなければ、この教えを続けて続けて喜びながら聞いていくことはできない。
うん、
今こうやって残って聞いているっていうことは、うん、ね、それはもう何回も会ってきたんです。
うん、尊いですね、じゃあ。
はい。行調っていうのは喜んで聞いていく、ね、今の教えをこう続けて続けて聞いていける人、つまりねちょっと誘って一回聞いて終わっちゃうとか、ね、しばらく来ていなくなっちゃうとか、そういうような人たちが多い中、その教えを続けて続けて聞いていくことができるっていうのは、それはい、いやそれはよっぽどご縁がないと聞けないよってことなんです。過去世において、相当聞いてきましたと。
へえ、いっぱい聞いてたんだね。いっぱい聞いてきてたんだね。
はい、
ここまで来てる。
はい、だから今こうやって聞いてるってことは、過去世もね、その前もその前もその前もその前も聞いてきたんです。あ、そうそうそうそうそう。根性初めてじゃないんです。
そうな
ん、はい、だから二度あることは三度ある、三度あることは四度ある、来世もね、また会いましょうと。
そう、やっぱり仏法尊いと思って聞くっていう姿勢は、そんな外や外で育つもんでないもんね。
はい、だからそれは仏縁っていうのはね、根性だけのものではなくて、遠い過去世からずっとつながっていくものなんです。はい、
不思議だね。
だからその人が本当に救われるまでね、長いお付き合いになるわけです。はい、そう、100年や200年の付き合いじゃないですので安心してください。
いや70歳なんだけど
そんなに
長い、そんな
長
い付き合いなんです、
諸仏と言われてますから、何回も何回も何回も会ってきたんです、そうやって会ってきたからこそ続けて続けて聞けるの、そう、
じゃあ以前にはそんなふてくされて聞かなかったんだ、
まあ以前はふてくされて聞かなかったわけじゃないです、以前は聞いてたんですけど、うん、ね、まあ、もちろん聞いてたんですけどそこまでこう進んでなかったってことですか、はい、
いよいよ根性を救われるところに来てる、は
い、いやまあ全知識の力としてはそれだけありますので、うん、あとは時間の問題ですよね、長生きしてください、長生きしていただければ皆さん救われます、はい、
ぜひ救われたいよね、
いやすごい問題だね、
はい、そうで救われたら浄土にいたら、うん、ぜひ皆さんね、うん、自分の国土を作っていただきたいなと、うん、ね、
反対でなかった、
反対じゃないですはい、
なるほど、毒水の温泉に使ってはあれは違ったね、
そうすごい、そうやって、世界を飛び出してまた世界を作り、そこに聞いてる人たちがまた世界を飛び出してね、うん、世界を作り、うん、そのね、いわゆる活動がずっと続いていくことによって、うん、全ての人が救われる、だから一人の善知識の力によって、一人の仏様の力によって救われるわけじゃなく、ね、もちろん初めは釈迦という一人の人が伝えていったことから始まりますけどね、それがずっとこう魂の歴史となってね、次の章次の章次の章と続いていく中で、やがて全ての人が救われる時がやってくると、
それほどという話だね、
はい、
やがてだから、
やがてほど遠いじゃなくて、とても長い道のりなんです、はい、
そんなもんなんだ、縁って不思議ね、では、
はい、そうですね、そこを本当に喜んで、仏縁をですね喜んでいただきたいんですね、
死んだら浄土だから全然違うことになってるね、
そうですね、だからなんか死んでどっかするこう綺麗な世界があると思ってるわけです、うん、そうじゃなく浄土ってのはこの世界をね浄土にしていくわけです、うん、ね、そうです、
ということですね、
はい、うん、救われるまで一緒に求めていきましょうと、うん
うん、
はい、
支え合ってね、
はい、これが弥陀の四十八願、
こんなにすごいんだ、
はい、
四十八願って言葉知っててもこの中身はね、よくほらカラオケの十八番は何とかって、いや十八はこっから出てきてるんだ、
ね、そうそうそうそうそ
う、
四十八願、これが法蔵菩薩がですね、立てたですね、全ての人が救われる方法、それは地道なね、いわゆる一人の人が救われてその人が次の人に伝えて、そういうことを続けていくっていうことが、その活動がやがて全ての人を救うところまでね行けると、分かっていただけたでしょうか、はい、これで皆のね四十八願がおりましたので、次回はですね、ちょっと飛びまして正真言についてお話をさせていただきます、はい、じゃあ